From the conference center
at... ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松実聖徒イエスキリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のディーター・ F ・ウークトドルフ官庁がこの部会の司会を務めます。愛する兄弟姉妹の皆さん、松実聖徒イエスキリスト教会第179回半期総大会の最後の部会である第5部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁からこの部会の司会をするよう頼まれました。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じてこの大会に参加している教会員、そして世界中の多くの友人の皆さんにご挨拶と祝福をお送りします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーおよびライマン・マーフィー、オルガニストはボニー・グッドリフです。開会にあたり聖歌隊が賛美の歌にを歌います。開会の祈りは70人のマーリー系ジェンセン長老です。その後聖歌隊が王聖なる贖い主よを歌います。
私たちの天のお父様、私たちがこの素晴らしい総大会の最後の部会を始めるにあたり、私たちはお父様にこの2日間の出来事を感謝いたします。お父様、私たちはお父様の御言葉を美しい音楽とともにいただき、またお父様のしもべ、特にお父様が選ばれた預言者とともにこの時間を過ごせたことを感謝しています。私たちは決意を新たにし、そしてさらに強められました。この時間によって私たちは体調の良くない人々のために祈ります。病気の人や、また貧困の中にあえいでいる人々、また特に最近のさまざまな島々においての災害に遭っている人々、また孤独な人々、またお父様の道から外れている人々、彼らのために祈ります。どうぞ私たちが預言者の勧告に従って彼らと共に働き、また彼らを慰めることができますように、そして彼らと共にお父様の祝福がありますように、これからの時間を楽しみにしています。今日お話、また歌う人々、彼らの心が和らげられますように、そして私たちのお父様と御子に対する信仰が増し加えられますように、私たちは聖なる贖い主に、またその私たちの人生に影響を与えてくださったその生涯と務めに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Tabernacle Choir.
ありがとうございました。これから十二使徒定員会のジェフリー・アール・ホランド長老とクエンティン・エル・クック長老がお話しします。クック長老のお話に続いて70人のブレント・ H ・ニールソン長老がお話しします。
To this choir.
この聖歌隊についてこの会場全員の感謝を彼らに伝えたいと思います。この賛美を持った祈りを通して私たちはこの大会を通してそれを聞くことができています。すべての人の心の叫びを聞くことができています。これから話をしたいと思います。終わりの時に関する予言は地震や飢饉、洪水といった大規模な災害についてしばしば触れています。これらは世界的に広まっている経済、政治、それらの変動にも影響していることでしょう。しかし末日に起きる破壊の中に社会全体だけでなく個々を対象にしていると思われるものがいくつかあります。教会外よりもおそらく教会内にもっと当てはまる警告です。救い主は終わりの時には制約を受けた者、すなわち真の選民でさえも真理の敵に惑わされることがあると警告をされました。これを霊的な破壊の一つとして見るなら、末日に関する別の予言が理解できるようになります。私たちの心を信仰の中心、忠実さや価値観が存在する場所であると想像しながら、終わりの時に人々の心が失われるであろうと、イエスがおっしゃった言葉について考えてみてください。もちろん心強いのは天の御父がこれらの末日の危険、心の悩みをすべてご存知であって勧告と守りをお与えになっているということです。この点に関していつも意義深く感じるのは末日の苦難に立ち向かうための主の力強い要石の一つであるモルモン書が人生についての偉大な例えで始まっているということです。それは希望と恐怖、光と闇、救いと滅亡など今朝アンディ武姉妹が語ったのと同じ例えです。リハイの夢で暗黒の霧が起こり家族や他の人々が進むべき安全ながら狭い道が見えにくくなると困難な旅はさらに厳しいものとなりました。見落としてならないのはこの暗黒の霧は全ての旅人、つまり弱い人や真理の土台がない人だけでなく忠実で固い決意を持った人、先民と呼んでもいいかもしれません。そのような人にも降りかかったという点です。この物語で、そして大切なのは、立派に旅を終えた人が、禁じられた道への誘惑や、虚栄と自尊心に凝り固まった人々のあざけりなど、道からそらそうとするあらゆる事柄に抵抗をしたということです。記録によると守られた人々は真理の道に沿ってどこまでも伸びる鉄の棒に粘り強くしっかりとつかまりながら道を推し進みました。どれほど暗い夜も日の当たる時も鉄の棒は贖いに通じる唯一の道を示しているのです。ニーファイはこのように言いました。私は鉄の棒が命の木に導く神の言葉であり神の愛の現れであることを知った。 神の愛の現れを見たニーファイはこう言いました。それで眺めると世の贖い主が見え、出て行って人々を教え導かれるのが見えた。病気の人や様々な患いに苦しんでいる人々、悪霊や汚れた霊に疲れて苦しんでいる人々の群れが見えた。これらの人々は神の子羊の力によって癒され、また悪霊や汚れた霊は追い出された。愛、癒し、助け、希望、終わりの時を含むあらゆる時代のすべての問題を解決するキリストの力、これこそが絶望に直面する個人または社会に対して神が身を寄せるように望んでおられる安全な港なのです。これこそがモルモン書の随所に載っているキリストのもとに来てキリストによって完全になりなさいというすべての人へのメッセージです。リーハイの次元から1000年後に記されたこのモロナイの最後の証は、真実の道について証をした、死を目前にしたモロナイの証なのです。近代に語られた終わりの時の証を紹介してみましょう。ジョセフ・スミスと兄ハイラムが殉教が迫っていることを知りながらカーセージに向かって出発したとき、ハイラムは弟の心を慰めるために次の一節を読みました。あなたは忠実であったので、あなたの衣は清くされるであろう。あなたは強くされて、私が父の住まいに用意した場所に座せるようになるであろう。さて私モロナイはキリストの裁きの座の前で会う時まで別れを告げる。これはモルモン書のエテル書第12章にあるいくつかの聖句でした。ハイラムはモルモン書を閉じる前に読んだページの角を折り返し、永遠の証に付け加えました。この証のために二人の兄弟は命を落とそうとしていたのです。今私の手の中にあるのはそのハイラムが読んだモルモン書です。ページの角が折られているのが今でもわかります。後にカーセージの牢獄に入れられた預言者ジョセフは、自分たちを収監した監守に向かい、モルモン書が神の真実の書物であること、また福音が回復されたことについて力強く証をしました。そして間もなく銃弾がこの二人の証人の命を奪ったのです。モルモン書が神の書物であるという私個人の多くの証の中から、その真実性を示す事柄を今までのことに加えたいと思います。最も助けを必要とする最後の時を迎えたこの二人が、事実に基づかない作り話の書物と、その教会と使命に命と名誉をかけ、その書物に永遠の救いを探し続けるという冒涜を犯すことがあるでしょうか。彼らの妻たちは、この後で夫を亡くし、子供たちは父親を失います。彼らに従ってきたわずかな人々は、家も家庭も友をも失い、その子供たちはいてついた川と未開の大草原に血の足跡を残していきます。そしてモルモン書と、モルモン書が真実であることを宣言する教会のために、大勢の人々が世の隅々まで出て行き、命を失うか、生きながらえていったのです。これらすべてを考慮から外したとしても、死を目前にした二人の兄弟が永遠の裁き主の前に行き、 もし神の言葉でないとしたら、時の終わりまでもペテン師、詐欺師呼ばわりをされるような書物から引用し、慰めを見出すでしょうか。そのようなことを彼らがするはずがありません。
2
人はモルモン書が神聖な起源を持つことと永遠に真実の書物であることを否定するくらいなら、むしろ進んで死を選んだのです。この書物は179年間にわたって批評され、攻撃され、否定され、細部まで調べ上げられ、標的にされ、非難を浴びてきました。これほどのことが行われた書物は、近代の宗教史にはおそらくなく、全宗教史にもきっとないでしょう。それでもこの書物は今も括弧として立っているのです。モルモン書については、イーサン・スミスやソロモン・スパルティングが書いたという説から、被害妄想者が天才的な悪人だから書けたという説まで、誤った愚かな理論が生まれ、繰り返されては消えていきました。モルモン書について、このような哀れという他ない理論が導き出した結論の中で検証に耐え得たものはありません。なぜなら、ジョセフが与えた答え以外に答えはないからです。この点について私は、私の曽祖父が短くまとめた言葉に共鳴しています。悪人はこのような本は書けない。この書物が真実であって、神から命じられるのでなければ、善良な人であっても書くことはできないのだ。モルモン書が神の書物であることと、モルモン書が証しする主イエス・キリストが神の恩子であることを心から受け入れない限り、この末日の技に対して十分な信仰を持つこと、つまり現代にあって完全な平安と慰めを得ることはできないと証しします。愚かにも、また欺かれるかして、真剣にこの書物の起源を調べようとせず、特にイエス・キリストに対する力強い証について知り、その証が今では1000万を超える読者に深淵で霊的な力を与えている理由を知ろうとせずに、過去に触れたこともない複雑な文学とセム族文学を満載した531ページのこの文章を否定する人は、誰でも先民であるかないかに関わらず、欺かれてしまうのです。そうした人が教会を去るのであれば、その人はモルモン書と向き合うことを拒みながら、モルモン書を理由に教会を去っているのです。その意味でモルモン書は、キリストご自身がおっしゃったように、つまずきの石、妨げの石となり、信じないことを望む人の道に設けられた障壁となるのです。モルモン書の証人、ジョセフに対して一時は敵意を抱いていた証人たちでさえ、自分たちが天使を見て、金板を手で触れたことを生涯にわたって証ししました。彼らはこう宣言したのです。それが私たちに示されたのは人の力ではなく神の力による。したがって私たちはこの書物が真実であることを証しする。私は、ヤレドの兄弟と共に海を渡って新世界に行ったわけではありません。ベニヤミン王が天使から告げられた教えを語るのをこの耳で聞いたわけでもありません。アルマとアミレクと伝道したわけでも、罪のない人々が火で殺されるのを見たわけでもありません。復活された主の傷に触れたニーファイ人の中にも私はいませんでした。文明が完全に滅びゆくのを見て、モルモンとモロナイが涙を流したそこに一緒にいたわけでもありません。それでも、この記録に対する私の証と、この記録が人の心にもたらす平安は、彼らが経験したのと同じように力があり、私にとって鮮明なものです。彼らと同じように、私は自分が見たことを世の人々に称するために、 自分の名を公にします。そして彼らと同じように私は偽りを言いません。神がそのことを証しされます。私がモルモン書とその内容について誓いを込めて、また自分の真剣の職に基づいて証ししたことが地上の人々と天使たちによって記録されるように私は願っています。私自身の終わりの時までまだ数年の猶予があることを望んでいますが、それが叶うかどうかに関わらず、私は神の裁きの法廷に立つ時に明確に なるよう望んでいることがあります。それはモルモン書が真実であり、ジョセフが述べた方法で世に出され、この末日の苦しみの中で忠実でいる人々にモルモン書が希望と幸福をもたらすために与えられたことを、自分の知る得る限りの最も率直な言葉で私が世界に宣言したということを明確にしたいのです。私の証はニーファイが自分の終わりの時にモルモン書に記した証と同じです。彼はこう言っています。これらの言葉を聞きキリストを信じなさい。またこれらの言葉を信じなくてもキリストを信じなさい。キリストを信じればこれらの言葉を信じるようになるであろう。これらの言葉はキリストの言葉で、これらの言葉は善を行わなければならないことを全ての人に教えている。これらがキリストの言葉でないかどうか判断してもらいたい。キリストは終わりの日に力と大いなる栄光とをもって、これらがご自分の言葉であることをあなた方に示されるであろう。兄弟姉妹、神は常に魂に安らぎをもたらしてくださいます。そしてモルモン書を通して再びそれをもたらしてくださっているのです。誰でも私の言葉を大切に蓄える者は惑わされることがないとイエスが宣言されたことを忘れないでください。そうすれば皆さんの心も信仰もなくなることはないのです。私はこれらを心からイエス・キリストの皆により明かします。アーメン。
We live in perilous. 多くの人が神に報告する義務などないと考え、自分や他人に対して個人的な責任や管理の職はないと考える。そんな危険に満ちた時代に私たちは生きています。自己の欲求を満たすことを最優先し、義よりも快楽を愛する人が多くいます。自分が兄弟の守り手だとは考えていないのです。しかし、教会では、これらの管理の職は神聖な責任であると信じています。最近のことですが、名高いユダヤ人の指導者とラビの一団がソルトレイク盆地を訪れ、教会のウェルフェアスクエア、人道支援センター、家族歴史センター、オーカーマウンテン神殿のオープンハウスなどを見学しました。見学が終わるとラビの一人が見学で感じたことを語りました。そのラビは、人が優しく寛大になる理由には二つあると指摘しました。一般の人にとって、病人を見舞い、貧しい人を助け、腹からに仕える理由は、そうすることが正しいことだし、そうしていれば自分も困った時に助けてもらえるだろうと思うからです。これは良いことですが、そうすることが神の御心であるという、信仰に基づいて腹からに仕える方が気高い理由であり高貴な動機であるとこのラビは説明しました。このラビは末日生徒は福祉や人道支援、神殿での救いの技をそうすることが神の御心だからという信仰に基づいて行っていることが分かったそうです。報告する義務があると感じることは、神を愛せよという最も大切な戒めの一部ですが、これは強制なさらないお方への服従とも呼ばれます。私たちが正しいことを行おうとするのは天の御父に喜んでいただきたいからであって、強制されているからではありません。 天上での戦いはサタンが全ての人を強制的に従わせる計画を持ち出したために起こりました。サタンの計画は拒否されました。そのおかげでこの世の生活には選択の自由があるのです。選択の自由には報告の義務が伴います。私たちは裁きの日に自分自身の罪に対する責任を負うようになります。報告の義務と管理の職の原則は教会の教義の中で非常に重要です。キンボール大官庁はこう教えています。私たちは主からお預かりした自分の体、心、家族、財産を管理しているに過ぎない。忠実なしもべとなるには正義に基づいて治め、自己に属する者を世話し、貧しい人、乏しい人に目を向ける必要がある。今日は第一に自分自身と家族に対する管理の職、第二に貧しい人や困っている人に対する管理の職についてお話しします。主はよく土地を使った例えをお使いになりました。幼い頃、私は夏によく祖父母の牧場に遊びに行きました。電気も水道も水洗トイレもありませんでした。しかし祖父母の家の横には泉が湧いていました。泉は小さな池を作り、池の水は透き通っていてきれいでした。その池から水を運んで飲料水や料理、行水、洗濯に使うのでした。祖父母は命を支えるこの泉を非常に大切にしており、これを守るために特別な注意を払っていました。祖父は90代前半で農場での暮らしを終えました。維持管理ができなくなったためです。私は祖父を車に乗せ、祖父が愛した牧場に連れて行きました。ところがあんなに牧場を見たがっていた祖父の期待は裏切られました。泉を保護していた柵は壊れ、牛が泉を荒らし、貴重な湧き水は汚れきっていました。損なわれ汚れてしまった泉を見て祖父は動揺しました。祖父にとってはずっと守ってきたものが汚されてしまったのです。あれほど大切にしていた命綱ともいえる泉を自分は守り抜くことができなかったと祖父は感じていたようでした。守られてない間に泉が汚されてしまったように、私たちは徳や貞潔もきちんと守られていない時代に生きています。道徳的な清さには永遠の価値がありますが、それが大切に守られていないのです。天の御父は霊の子供たちをこの世に送り出し、その創造の目的を達するために私たちにある手段をお与えになりました。御父は命を生み出すこの泉が汚れから守るよう命じておられます。これは命を維持するために牧場の泉を守る必要があったのと同じです。だからこそ天の御父の計画の中で徳と貞潔が非常に大切なのです。泉が汚れてしまったのを見て祖父があまりにも悲しんだため、私たちが掃除をし柵を設けました。すると泉には美しさと清らかさが戻りました。主の道徳の標準を教えることは私たちに課せられた責任です。この標準は主のすべての子供たちに共通のものです。思いや行いが汚れていれば標準を犯していることになります。ほんのわずかでも罪を見過ごしにすることはないと主が言っておられるからです。中には自分の汚れた行いを言い訳しようとする人もいます。しかし私たちが船を作るとしたら、どんな風に作ろうとも船は水の上を走らなければなりません。海に言い訳は通用しないのです。神に報告しなければならないことを悟ると、自分の行いを正当化するのが馬鹿げていることがわかります。悪い行いを正当化する人は自分で目を塞いでいる子供のように、自分に周りが見えないから 周りの人にも自分が見えていないと考えるのと同じです。自分の行いについて主に報告することを考えてみれば、自分の説明が正当かどうかわかるでしょう。神聖な道徳の標準に反する行いをすでにしてしまった皆さんに申し上げます。あの泉が清く汚れのない状態に戻ったように、悔い改める人は誰でも救い主の贖いを通じて元に戻れることを理解してください。悔い改めは困難かもしれません。打ち砕かれた心と悔いる霊が必要です。しかし悔い改めの段階を正しく歩む人には、道徳的な罪を犯した息子アリオンとコリアントンに預言者アルマが語った次の言葉が当てはまります。さて我が子よ、あなたはこれからはもうただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。救い主はこう言っておられます。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。家族に関する管理の職に関して、私たちは主に報告するときに地上での責任について報告を求められると教えられています。二つの大切な質問は伴侶と子供たち一人一人との関係についてです。私たちは優先順位を間違いがちです。子供が物質面で安全で豊かに生活を送れるようにする義務が私たちにはあります。しかしこの世の財産や富を大切にしすぎてしまうことがあります。キリストの福音を子供の心に深く浸透させることに熱心に取り組みましょう。宗教的な規律を家庭で守ることは衣食住を与えるのと同様に大切だからです。両親にはまた子供の才能を見出して伸ばす責任があります。与えられた才能を伸ばす責任があるのです。時間や才能を有効に使うことを教えられていない子供は、世の中に蔓延する愚かな行いにますます陥りやすくなるでしょう。家族、世界への宣言には、家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになるという警告の言葉が記されています。二つ目の管理の職は貧しい人の世話をすることです。私たちは困っている人に対する管理人です。このことは、この教えを語るとき主はかなり強い語調を用いておられます。私の作った豊かなものの中から取りながら、私の福音の律法に従って貧しい者や乏しい者に物を分け与えることをしない者は悪人と共に地獄で苦しみながら見上げるであろう。私たちは主がこの地上でくださった祝福の管理人として主に報告する責任があります。最初に話したユダヤ人の指導者たちは断食し、その後に断食禁忌を惜しみなく捧げるという原則について特に感銘を受けていました。世界中の教会員が毎月断食して困っている人を助けるために自由意志で献金をすることは驚嘆に値すると思ったそうです。ラビたちは教会員が苦労している人々のことを思いやり、この不況の時期にあっても惜しみなく献金を行い、貧しい人を助けようとしていることを知って感動していました。ビショップに召された時、会員に助けを求める際に気をつけることについて前のビショップであったジョンソン兄弟から助言を受けました。彼は頼まれればどんなことでもする、夫に先立たれた80代の女性について話しました。彼女は夫と息子を長い看病の後に看取った女性で、つましい暮らしにもかかわらず常に奉仕の要請に応えようとするのだとジョンソンビショップは言っていました。忠告の通りでした。いつも真っ先に協力してくるのは大抵サラでした。ある土曜日のこと、別の姉妹が電話をかけてきました。ビショップ、すぐ来てサラを助けてください。80歳のサラははしごのてっぺんに登って隣人の家の雨どいを掃除していたのです。サラが落ちるのではないかと心配でビショップに説得してほしかったというわけです。誰もがサラのようになれるわけではありません。 すべての要求に即座に対応しきれず、後ろめたさを感じることもあるでしょう。マクスウェル長老がよく使ったリンドバーグの言葉を引用します。私は生涯をかけたとしても、私が心配しているすべての人を助けることはできない。ベニヤミン王はこう教えています。これらのことはすべて、懸命に秩序正しく行わなければならない。人が自分の力以上に、早く走ることは要求されてはいないからである。しかし、勤勉に励まなければならないとベニヤミン王は述べています。教会員が皆求められる場合行き、精一杯努力して、キリストのような奉仕を行っているのを見ると、私の心は喜びに満たされます。皆さんの貢献のおかげで、教会は目立たず、密かに、世界中の困っている人々に援助の手を差し伸べています。教会は、フィリピン、太平洋諸島、インドネシアの自然災害にすでに対応しています。昨年、教会員は、マーティン・ルーサー・キング3世の率いる人道支援団体と連携を取りながら、グスタフ台風の被災者を支援しました。キング氏は、後にこう述べました。私は最初人道支援に協力してくださったことに対して感謝を述べるためにソルトレイクシティに来ました。しかし、皆さんの奉仕の本質はもっと深遠なものだということが分かりました。人道支援センター、ウェルフェアスクエア、神殿のオープンハウスを見て、皆さんが支援してくださった理由を知り、感謝の念が一層深まりました。人は感謝の管理の職を果たすときに、必ずイエス・キリストに従っています。私たちはイエスが教えと模範を通してお命じになったことを行おうとしています。惜しみなく捧げ、キリストのような奉仕をしている皆さんに心から感謝します。イザヤは断食をし、飢えた者に食べさせ、裸の者に着せる人に対して、あなたが呼ぶとき、主は答えられると感動的な言葉で約束しています。イザヤの約束は続きます。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、主は常にあなたを導き、あなたは水の絶えない泉のようになる。そして、あなたはよよ破れた元井を立てる。個人として、また家族として管理の職についてもう一度考えてください。管理の職には責任と報告義務が伴います。私たちが最終的には神の御前で報告する責任があることを覚え、管理の職について考え、強制なさらないお方の言葉に喜んで従うことができますように。困っている人に仕え、彼らを救助するという愛情深く忠実な預言者の勧告に感謝します。この勧めに従うとき、誰でも忠実で正しく、賢い管理人であると認められるものは、主の喜びに入り、永遠の命を受け継ぐであろうという、主の約束を受けるにふさわしいものとなるのです。この神聖な真理について、イエス・キリストの御により明かしいたします。アーメン。
地上での務めを終えた後、救い主は復活祭で使徒たちの前に見姿を現されました。その時使徒たちは、今日の若い世代の皆さんと同じ召しを受けました。あなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との御名によって、彼らにバプテスマを施しなさい。1974年4月6日、スペンサー・ W ・キンボール大官庁が新たな預言者として指示されました。同じ日、私は専任宣教師としてフィンランドに召されました。キンボール大官庁がその週、教会の中央幹部と地区代表に歴史的な説教をしたことを当時の私は知りませんでした。後に、キンボール大官庁がその説教の中で、すべての国民を弟子とするという救い主の命令を、教会全体でどのように達成するのかを預言者として示したことを知りました。説教の中でキンボール大官庁は、教会員に歩幅を広げ、視野を広げるよう勧告しました。すべてのふさわしい若い男性に、栄ある専任宣教師となる備えをするように言いました。各国の会員に自国で奉仕する十分な数の宣教師を備えるよう励ましました。さらに、有能な人々に各国の扉を開くために、世界に出て行き十二使徒を助けるよう呼びかけました。
大館長は1974年の説教の中で、教会は330万人の会員と1万8600人の専任宣教師を要しており、663のステークがあると述べ、さらに努力し、見方を変え、より良い展望を持つよう進めました。それに応えて教会員は、家族で、生産会で、ステーク大会で、いつも国々の指導者の心が和らいで、宣教師たちのために門戸が開かれるようにと祈るようになりました。会員たちは、福音を分かち合うという責任をさらに自覚するようになりました。若い男性は大館長の勧告に従い、宣教師の大いなる軍勢が集まりました。私たちはキンボール大館長のビジョンが現実になるのを見ました。フィンランドで伝道中、伝道部会長の夫人のリア・マホーネ姉妹がフィンランド出身であると知りました。フィンランド東部の町ビープリで少女時代を過ごした彼女は、第二次世界大戦中、後輩がフィンランドや他の国々を飲み込む中、家族と共に故郷を離れました。ビープリはソ連に併合され、ビボルグと名前を変えました。宣教師のゾーン大会でマホネ姉妹はビープリに残された人のことや彼らに福音を届ける願いについていつも話していました。キンボール大館長の勧告に従い、私たちはその国の指導者の心が和らぎ、ソ連に福音が届けられるよう一致して祈りました。私たちは何度もフィンランドとソ連の国境に行き、見張り塔と柵を見て、誰がその勇敢な男女になるだろう、そして彼らはいつ国境を越えてロシアに福音を届けるだろうかとよく考えていました。正直なところ、当時の私にはそれは実現不可能なことのように思えました。3年前、息子のエリックがロシア、サンクトペテルブルク伝道部へメッシュを受けました。最初の手紙にはこうありました。お母さん、お父さん、聞いたことがあるかもしれませんが、ロシアで最初の割り当てはフィボルグという町です。以前はフィンランドの一部でビープリと呼ばれていました。エリックが召された町が、私たちが32年前に乗った町であることを知り、涙がこみ上げました。息子はその町の教会堂と忠実な支部の生徒たちを見つけました。息子は入るのは不可能だと思っていた場所で生活し、働いたのです。何年も前に国境が開かれて、宣教師が入れるように祈ったことが、息子のためのものだったとは思いもよりませんでした。若い世代の皆さん、大切なのは息子のエリックは自分と同僚が何年も前の何千という忠実な生徒たちの捧げた祈りの答えであると気づいていなかったことです。若い世代の皆さんは予言の成就です。すなわち私たちの時代には神の真理は大胆かつ気高く悠然と出立ち、あらゆる大陸を貫き、あらゆる地方に至り、あらゆる国に広まり、あらゆる者の耳に達し、神の目的は遂げられるであろう。かくして大いなるエホバは技は成就したと仰せになるのである。35年前のキンボール大館長の予言から現在までに、教会員総数は1350万人、宣教師の数は5万2000人、シオンのステークは2800以上になりました。この不思議な驚くべき技を世にもたらす助けをした果樹園の働き手とは誰のことですか？もちろん、今日私たちの前に座っている預言者や使徒たちはそうです。また、忠実に働いている素晴らしいステーク会長やビショップたちもそうです。しかし、今日の若い世代である皆さんの両親、すなわち、母親、父親、また、おば、おじ、兄、姉たちもそうなのです。しかし、最も重要なのは、すべての国に福音を届けようと努力するときでも、それは、私たちがまだ、ほんの一部を始めたに過ぎないという事実です。 松明は新しい世代に受け継がれました。救い主はご自分の今日の預言者トーマス・S・モンソンを通じてもう一度同じ召しをお与えになりました。基本方針は救い主、全世界の宣教師の軍勢を指揮する長として立つお方から出されました。復活した後、主は11人の弟子に見姿を現されました。主はその時、どんな勧告、思い、警告を伝えることもおできになったはずです。しかし、主は何と言われたでしょうか。それはマタイ伝第28章18節から20節に記されています。あなた方は出て行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいるのである。モンソン大官庁は続けました。何という約束でしょう。この神聖な召しに応えるなら、私は世の終わりまであなた方と共にいるという権威ある約束を受けるのです。これ以上の約束を知りません。モルモン書のヤコブは栽培されたオリーブの木と野生のオリーブの木の例えを通じて私たちの役割を説いています。行ってしもべたちを呼び集めなさい。果樹園で力を尽くして熱心に働き、もう一度自然の実を結ばせる準備をしよう。自然の実は良い実であり、他のどんな実よりも価値のあるものである。この最後の時にあたって力を尽くして働こう。終わりは近づいている。これは私が刈り込みをする最後の時である。
主の
召しは若い世代に向けられています。ふさわしく備えられ、忠実で預言者の声を心にとどめ、困難に遭いつつも、主ご自身が言われたように、ここにいます。私をお使わしくださいという若い男性と女性に、皆さんは必要とされ、畑は白く、この最後の時に出ていくよう召されています。すべての国民を弟子とし、父と子と聖霊との名により、バプテスマを施すこと以上に大いなる召しはありません。天が開かれていることを厳粛に宣言し明かしします。神は今日も語られます。神の御子イエス・キリストは生き、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言ってペテロとアンデレを招いたのと同様、皆さんを招いておられます。皆さんも主に答え、すぐに網を捨てて主に従いますように。若い世代の皆さんが真理と義のために立ち上がり、出て行ってすべての国民を教えるという神聖な召しを理解できるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で賛美歌159番シオンの強者を歌います。賛美歌の後、70人のデール・G・レンランド長老とマイケル・T・リングウッド長老がお話しします。続いて70人のジョセフ・W・シターティ長老がお話しします。シターティ長老のお話の後、12人定員会の D・トッド・クリストファーソン長老がお話しします。末日聖徒イエス・キリスト教会第179回半旗総大会の模様をお届けしています。 1967年12月、南アフリカケープタウンにおいて最初の心臓移植手術が成功しました。瀕死の男性が弱った心臓が摘出され、死亡した提供者からの健康な心臓が縫合されました。以来世界中で7万5千件以上の心臓移植手術が行われています。心臓移植を受けると患者の体は命を救うはずの新しい心臓を異物と判断し、攻撃を始めます。それに対して何も処置をしなければ、自然な反応として体は新しい心臓を拒否し、患者は死に至ります。薬によってこの反応は抑制できますが、毎日処方された通りに服用しなければなりません。さらに新しい心臓の状態を観察する必要があります。時には心臓からわずかな組織を採取して、顕微鏡で検査する生体検査を行います。拒否反応の兆候が見られれば、それに合わせて薬が処方されます。拒否反応を早く見つけることで死を防ぐことができます。驚くのは、移植された心臓に対して無頓着になる患者がいることです。薬をきちんと飲まず、必要な検査を必要な回数受けないのです。体調は良いから、すべて大丈夫だと思うのです。多くの場合、このような近視眼的な考えは患者を危険にさらし、その命を縮めてしまいます。心臓疾患で死亡する人々も、移植により寿命を何年かでも延ばすことができます。1967年にタイム誌はそれを究極の手術と呼びましたが、肉体に関するものではなく、霊的な心の大きな変化こそ真の意味での究極の手術と呼ぶべきものなのです。キリストの贖いを通し、また福音の律法と儀式に従うことにより、私たちはこの究極の手術である霊的な心の変化を経験します。罪の結果、私たちの霊の心は病気になって硬くなり、霊の死を受けて天の御父から離れてしまうようになります。主はすべての人が必要とする手術について語っておられます。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。しかし、心臓移植と同じように、霊の心の大きな変化には始まりに過ぎません。悔い改めとバプテスマ、確認は不可欠ですが、それで十分ではありません。確かに私たちが最後まで耐え忍ぼうとするならば、心臓移植の場合に勝るとも劣らないほど、霊の心に注意を払う必要があります。そうして初めて、裁きの日に私たちは罪のないものと認められるのです。終わりまで耐え忍ぶことが難しい場合もあります。なぜなら、生まれながらの人は、霊的に変化した心を拒否してしまう性癖があるからです。主がこう警告されたのも不思議ではありません。清められている人々でさえも誘惑に用心しなさい。大きな心の変化を経験したにもかかわらず、その後生まれながらの人のに後戻りをしてしまった人がいることは誰もが知っています。そのような人は、神への礼拝と献身をおろそかにするようになり、心を固くして永遠の救いを危険にさらしてしまいます。モーセの息子たちの伝道によって改心した人たちの人生を見ると、霊的に大きな変化を遂げた心を保つためにはどうすればよいかを知ることができます。アンモンと彼の同僚たちが行った宣教によって、真理を知るようになり、主に帰依した人は皆二度と道を踏み外さなかった。彼らはどのようにして最後まで耐え忍ぶことができたのでしょうか。彼らは神と人々に貢献する熱心さでも秀でていた。彼らはすべてのことについて全く正直でまっすぐであり、また最後まで確固としてキリストを信じたのです。神に対する彼らの熱心さは、神を喜ばせ、真剣に情熱を持って神を礼拝しようとする熱意の表れでしょう。人々に対する熱心さは、人を助け、使いたいという強い関心を示しています。すべてのことについて全く正直で、まっすぐであるとは、神と人に対する義務を都合に合わせて正当化するようなことをせずに、制約を固く守ったことを示唆しています。さらに、人々は武器を埋めることで、誘惑から離れようとしました。彼らは霊的に変化した心の状態を、頻繁に観察したに違いありません。 すべて順調だと簡単に決めつけたりはしませんでした。変化した心を調べることで、初期段階の堅くなさや拒否反応を見つけて対処することができました。息子アルマは、アンモンと同世代の人々に一連の質問をしています。もしあなた方が心の変化を経験しているのであれば、また贖いをもたらす愛の歌を歌おうと感じたことがあるのであれば、今でもそのように感じられるか尋ねたい。さらに十分に減り下っているか、傲慢や妬みはないか、兄弟に親切か、アルマは尋ねています。このような質問に正直に答えることで、私たちはまっすぐで狭い道からそれていても早い段階で戻ることができ、制約を守ることができます。1980年、私たち家族は、私が研修医として働く病院の向かいにある家に引っ越しました。私は日曜も含め毎日働きました。日曜の午後2時に仕事が終われば、2時半に始まる集会に間に合うように妻と娘を連れて車で出ることができました。ある日、少し長く病院に残れば、妻と子供は私を待たずに日曜日の集会に出かけることに気づきました。歩いて帰り、必要な仮眠が取れます。残念ながら私はそれを実行しました。2時15分まで待ち、ゆっくり歩いて帰り、ソファーに横になりました。それでも眠れませんでした。落ち着かない不安な気持ちでした。それまではいつも教会に行くことがとても好きでした。それなのに、以前感じていた証の炎も今日はなぜないのだろうと思いました。長く考える必要はありませんでした。忙しさを理由に、私は祈りと聖文の研究をおろそかにしていたのです。朝起きて仕事に行くと、昼がいつの間にか夜になり、また昼となって、帰宅が翌日の夜遅くになることがありました。祈ったり聖文を読んだりする前に寝てしまいました。その繰り返しです。私の心を石に変えてしまわないために必要な基本的なことをしていなかったのが問題でした。私はソファーから起き上がってひざまずき、神に許しを求めました。これから変わることを天の御父に約束しました。翌日はモルモン書を持って病院に行きました。その日を境に、私は実行項目リストに2つのことを記すようになりました。毎日必ず少なくとも朝晩祈ることと聖文を読むことです。深夜になって急いで場所を探して祈ることもありました。短時間しか聖文の勉強ができない日もありました。私はまた、たとえ全部は出席できなくても必ず教会に行く努力をすることを天父に約束しました。数週間後には、証の炎も再び勢いよく燃え出しました。一見些細に見えるこれらのことをおろそかにして、霊的な死の罠に陥り、永遠の本質に関わる事柄を危険にさらすことは二度としないと約束したのです。最後まで耐え忍ぶためには、熱心に神を喜ばせ、真剣に神を礼拝する必要があります。つまり、キリストへの信仰を持ち続けるために、祈り聖文を読み、毎週聖餐に預かり、常に聖霊を賛露とすることが必要だということです。人を助けて仕え、福音を伝える必要があります。神との制約や人への義務に対して決して妥協せず、すべてにおいて完全にまっすぐで正直でなければなりません。家庭にあってはキリストのことを話し、喜び、説教する必要があります。そうすることで、子供たち、そして自分自身に、贖いを生活の中で生かしたいという思いが生まれてきます。たやすく付きまとう誘惑をよく認識し、それを全く手の届かない場所に置くのです。私たちは大きく変化した心を頻繁に調べて、堅くなさの兆候を正さなければなりません。生まれながらの人の性質を原因とする拒否反応はありませんか？もしあるなら、ひざまずくことのできる場所を見つけてください。これが地上での人生の危険にさらすこと以上の深刻な問題であることを忘れないでください。イエスがキリストであり、生きておられることを証しします。キリストは私たちの贖い主、救い主です。 イエス・キリストの御名により、アーメン。
この数ヶ月、私はヒラマン書第6章にある聖句に何度も引き付けられました。レーマン人が主の言葉を容易に喜んで信じたので、主は彼らに主の御霊を注ぎ始められたこともわかる。この聖句を読み、深く感動して何週間もこのことを考えました。御言葉を信じるのが容易だと感じるかと自問しました。心を改めたレーマン人にとって信じることが容易だったのはなぜでしょうか。憎悪と不信仰の人々が御言葉を容易に信じるようになったきっかけは何だったのでしょうか。この変化の理由は、サバキツカサの統治第62年の出来事からわかります。教える事柄を示されたニーファイとリーハイが権能を持って教えると、8000人のレーマン人が改宗しました。さらに300人が心の底まで貫く声を聞く奇跡的な経験により改宗しました。これら300人のレーマン人は、牢にいたニーファイたちを殺しに来ていました。しかし、教会から離反していたアミナナブがキリストを信じる信仰を持てるまで祈るべきであることを伝えると、彼らは神を呼び願いました。この300人が民を教え導き、自分が見聞きしたことを知らせると、さらに多くの連番人が改宗しました。第62年は次の言葉で終わっています。連番人はその大半が義人になっていた。彼らの改宗はニーファイ人への憎悪と武器を捨てるほどのもので、揺るぎない信仰を抱いていました。神の戒めを守り、真理にかなってまっすぐに歩みました。また神を深く知るようになりました。それでも最も感銘を受けたのは、御言葉を容易に喜んで信じたという点です。そのため豊かに御霊を受け、最後まで耐え忍ぶ助けを得ることができました。残念ながら同時期の多くのニーファイ人は堅くなで、悔い改めをせず非常に邪悪になりました。レーマン人とは反対のことが起こっていました。御霊が去ってしまったのです。一方、レーマン人の心は和らいでおり、溢れるほどの御霊が注がれました。これほど大きな変化が起こった理由を深く考えていると、容易に喜んで御言葉を信じる姿勢は、心が和らいでいたから生まれたのだと分かりました。そのような姿勢は、聖霊に対して敏感な心、愛することのできる心、制約を交わし守る心から生まれます。そしてキリストの贖いの力を感じることのできる和らいだ心から生まれるのです。容易に信じる姿勢は、ニーファイとリーハイといった和らいだ心を持ち、実際に容易に信じた人々の模範から生まれます。二人の父ヒラマンは、先祖の信仰を思い起こさせるために、息子たちにニーファイ、リーハイと名付けました。私たちの多くも自らの名前に先祖たちから受け継いだ信仰を刻んでいます。私の高祖父エフライム系ハンクスもそうです。彼は兄がモルモの仲間に加わったことを知り、家に連れ戻そうとします。果たして高祖父は兄がジョセフ・スミスと回復された福音について証しするのを聞くと、ノーブーに移り住みバプテスマを受けました。聖文の多くの模範となる人々が容易に喜んで信じる方法を教えています。リーハイの息子ニーファイも良い例です。父親からエルサレムの滅亡について聞いたとき、最初に主に叫び求めました。すると心が和らぎ、父親の言葉をすべて信じました。主は直接ニーファイに語りかけ言われました。あなたは信仰があるので幸いである。へりくだった心で熱心に私を求めたからである。ニーファイは言って行えますと言えるよう戒めを守り、神を呼ぶにあたり望みと勤勉さの大切さを教えています。エノスからは、上乾くまで御言葉を心に深く染み込ませることの大切さを学ぶことができます。容易に信じる姿勢は、御言葉が心に刻み込まれるときに生まれます。 ラモーナイの父親からは、喜んで変わる和らいだ心の大切さを学びます。彼は自分の命と引き換えに、王国の半分を喜んでアンモンに与えると言いました。アンモンの望みは、王がラモーナイに自分の王国で自由に礼拝できるようにすることだけでした。アンモンの寛大で偉大な言葉に王は思い悩みました。アロンが王を教えるために到着したとき、王の心はすでに変化し、容易に信じる人になっていました。王は主の喜びに預かるためなら、持ち物をすべて捨て、王位を譲ってもよいとまで言いました。王は初めて祈ったとき、天の御父が望まれるものを差し出しました。自分の罪をすべて捨てます。御心を容易に信じる姿勢は、悔い改めと従順から生まれます。振り返ると、御言葉を信じることがより容易に感じられた時期がわかります。結婚、子供の誕生などの大きな変化の時期、伝道などで集中的に奉仕した時期、素晴らしいビショップ、指導者、セミナリー教師と共に過ごす青少年の時期、試練の時期、初めて福音を学び、聖書をする時期、すべてより容易に信じることのできる時期です。おそらく最も大切な時期は子供時代でしょう。子供の頃、両親が教える神の御言葉を信じるのは容易でした。永遠の命を受け継ぐには、幼子のようになるようにと戒められるのも不思議ではありません。子供たちを光と真理の中で育てるように教えられるのも当然です。私と同じようであれば、容易に喜んで信じるという姿勢を本当に形作ったのは環境ではなく決意だったことがわかります。これらの時期に皆さんはもっと頻繁にひざまずいて祈り、聖文の研究に没頭していました。家庭の夕べを開き、家族の祈りを捧げ、教会に出席し、神殿で礼拝すること、また、十分の一を納めることを容易だと感じていました。事実、神の御言葉を容易に喜んで信じるのに必要な和らいだ心は、福音に従った日々の生活の中で生まれるのです。この大会で受けた預言者の教えに従うなら、御言葉を容易に喜んで信じることができます。私たちは神殿で礼拝をするように進められています。祈り、聖文研究、家庭の夕べを通して家族を強めること、真剣や、教会の召しがあって、勤勉に奉仕すること、十分の一を納めること、信仰を持つこと、聖霊を伴侶とするにふさわしい生活を送ることを進められています。私たちは時にナーマンのようになりがちです。彼はヨルダン川に7回入るようにと指示を与えただけのエリシャに腹を立てて去ってしまいます。ナーマンのしもべは、彼は身を洗って清くなれというだけではありませんかと幸いにも言いました。青少年の時から何度も教えられる些細に見える事柄を実行するなら、容易に喜んで信じることができるようになります。従順であれば心が和らぎ、神の御言葉を容易に信じられます。容易に信じることで溢れるほどの御霊が与えられると証しします。聖餐会をどれほど喜んで信じるかを測るテストと呼ぶことができます。ここで進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守るという意思を示し、誓約を新たにします。そしてこれらのことを誓約するのが容易であり、聖霊によって聞き学ぶことが容易であると感じるはずです。容易に喜んで主の御言葉を信じることで、主の御霊が自分に豊かに注がれるよう望んでいます。この聖句は、神への義務感を自覚されてくれたと感じます。また、従順で、素直であり、容易に勧告に従い、忍耐に富み、いつも熱心に神の戒めを守り、与えられるものには、何でもあれ、いつも神に感謝すべきだと感じています。御言葉を信じるのが容易と感じられますように、イエスが神の御子であることを宣言できますように、主は羊飼いであられ、喜んで信じるなら、主の御声を知ることでしょう。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
A few weeks ago,
数週間前、アラスカのメルビン・パーキンス長老と私は、カナダのバンクーバーステークの改修を前にして、共に壇上に立っていました。長老は感動に声を震わせていました。テグルマ隊に加わったモルモンの開拓者の子孫と、遠いアフリカで開拓者として改修した人が、共に主に仕えている、この奇跡について深く考えてください、と言いました。180年前にニューヨーク州フェイアットで少数で始まったこの教会は全世界に広がる宗教になりました。私はこの驚くべき技の証人としてここに立っています。これから私の思いを お伝えしますが、主の御霊が皆さんと私と共にあるようお祈りします。この最後の真剣時代にケージの鍵があることを感謝しています。回復以来、生ける預言者によってこの鍵が行使されたおかげで、今日、地上の神の子供たちは、神がその子供たちに用意された幸福の計画について、他のどの時代よりも深く理解する機会に恵まれています。天の御父の愛がはっきりとわかります。あらゆる国のすべての聖者と使者に選択の自由を行使することにより、御父の身元で聖霊を受ける道が現在と将来にわたって開かれているのです。標準も祝福もあらゆる人にとって皆同じです。神はご自分が人を偏り見ないお方であることを示しておられるのです。人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の目的が確かに成就されるような方法で福音が地上に広まっています。最初の両親であるアダムとエバは堕落の後救いを得るために神と永遠の契約を交わしました。アダムの子孫が増えるにつれ二つの民が現れました。一つの民は絵の国より導かれ制約を完璧に守ったのでもはや地上にとどめ置かれず主の身元へ集められました。もう一つはあまりにもひどく邪悪に支配されたため神の裁きを受けました。洪水に飲み込まれエノクの義にかなった子孫ノアの家族だけが無事に残りました。神はノアと制約を交わし二度と洪水で地上の命を滅ぼすことはないと約束されました。ノアの一族が再び増えるにつれて多くの人が邪悪になりました。高慢になった民はバベルの塔を作りました。神は天の裁きが下るのをお許しになりました。そのため彼らの言葉が乱され民は全地に散らされました。従順であったわずかの人だけが守られました。守られた人々の中に信仰の厚いヤレドの兄弟がいました。彼は義にかなった生活をしていたヤレド人を代表して主に懇願しました。主は民をアメリカ大陸へ導き民が主に仕えるなら奴隷の状態にも囚われの身にもなることなく天下の他のどのような国民からも支配を受けないと約束されました。またニーファイの民も後に同じ大陸へ導かれました。しかし結局ヤレド人もニファイ人の文明は両方とも滅びました。民が忠実さを証明しなかったからです。偉大な信仰を示して守られたもう一人はノアの子孫でありカナンへ導かれたアブラハムでした。神はアブラハムと契約を交わし彼の子孫を天の星のように増やし地の諸々の国民はあなたの子孫によって祝福を得ると約束されました。この約束の中の諸々の国民はバベルの塔から散らされたノアの子孫であり、一般的には異邦人として知られています。神はアブラハムの息子イサク、そして孫ヤコブと契約を新たに交わしました。ヤコブは後にイスラエルとなりました。イスラエルの子孫は契約の条件を守れなかったために、モーセの神権時代に契約が変更されました。より低い次元の制約が与えられ、キリストが地上で教え導かれた間に、完全な福音が回復されるまでその制約は、イスラエルの子らの中で存続しました。 キリストの復活後、救い主は福音を異邦人に伝える時が来たとお知らせになりました。以前、ぶどう園の労働者の例え話で主が異邦人のために順番に訪れ民を招くと掲示されました。しかし、招かれる順番に関わらず、すべての民に同じ祝福が与えられるのです。救い主が昇天された後、イスラエルの子孫であり、千人使徒であったペテロは、神権の鍵を持ち、その鍵によって教会を導きました。救い主がすでに許可を与えていたにもかかわらず、ペテロは具体的な啓示を受けた後に初めて最初の異邦人コルネリオにバプテスマを施しました。これは重要なことです。異邦人への教えと導きは、ペテロが殉教し、他の使徒が亡くなったために中断されてしまい、その後、神権の鍵は地上から取り去られてしまい、長い廃墟の時代が続きました。神権の鍵は、復活したペテロ・ヤコブ・ヨハネにより、1829年にジョセフ・スミスに回復されました。教会が組織する直前のことでした。完全な福音が再び地上にもたらされ、新しく永遠の制約として、異邦人の国民の間に広まり始めました。私は故郷のアフリカ大陸で福音が開花し、良い実を結ぶのを目にしてきました。30年しか経たないうちに、生徒の数は30万人に達しています。回復された福音の教義と原則の中に多くの人が信仰の堅固な礎を見出しています。町や都市により良い未来を求めて、故郷の村落を離れた家族が堅固な家族の伝統を持つ新しい道を見出しています。主の御霊が人々に力強く働きかけているのです。私はオリーブの木の例えでゼナスが予知した時代を見てきました。すべての国民の中の義人たちがイスラエルと共に神の制約に預かるようになる日が到来しているのです。日々の祈り、聖文の研究、一週間に一度家族が集まる家庭の夢を行うようにという生ける預言者の勧告に進んで従う人々により、日の栄の新たな文化が家庭の中に育まれています。その結果、多くの人が選択の自由を行使を制限する伝統の束縛から解き放たれることができるのです。個人的な経験の一例を挙げましょう。私の3人の子供たちは最近神殿で結婚しましたが、結婚持参金という慣習の負担に縛られずに済みました。アフリカではそうした慣習により多くの和光度が互いへの固い約束を交わすことなく共に暮らしています。今ではガーナ・アクラ神殿、ナイジェリア・アバ神殿、南アフリカ・ヨハネスバーグ神殿の3カ所で神殿結婚の機会に預かることができ、結婚の神聖さへの希望を和光度の心にもたらしています。主が福音と生への約束を与えてくださったことを明かします。私たちにはモンソン大官庁を通して主から導きを受けられるという確信があります。主の導きによってすべての人に救いがもたらされ続けるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
During World War II,
第二次世界大戦中、一兵卒として合衆国陸軍に徴兵されていたジェームス・E・ファウスト艦長は士官学校に志願をしました。高等諮問の部屋に入り、百戦錬磨の職業軍人ばかりの試験官たちの前に立ちました。しばらくすると質問の内容は宗教に関することに移ります。最後の質問は次のようなものでした。 戦時下においては道徳的な規範を緩めるべきではないかね。戦闘のストレスを軽減するためだとすれば、平時の生活ではしないようなことを行っても許されるとは思わないかね。ファウスト艦長は次のように語っています。これは良い印象を与えて寛大な心の持ち主であることをアピールするチャンスだと思いました。その質問をした試験官が、私が教えられてきた標準に従って生活しているような人物ではないことはよく分かっていました。自分には自分の信念があるけれども、それを人に押し付けるつもりはないと言えば良いのだという思いが頭をよぎりました。ところが、自分が宣教師の頃、純潔の律法について教えた数多くの人の顔が目に浮かんでは消えていきました。結局私は簡潔にこう答えました。道徳的な標準はどんな状況にあっても変わることはないと信じています。口頭諮問の部屋を後にしながら、自分の答えは試験官の好みに合わなかっただろうから評点は随分低くなると思いました。ところが数日後に試験結果が張り出されると、驚いたことに私は合格してトップグループに入っていたのです。ファウスト長老は、人は誰でも道徳的な選択の自由、つまり選択する権利と選択した結果に対して責任を持つ義務を神から与えられていることを理解していました。ファウスト艦長はまた、好ましい結果を出すためには道徳面での鍛錬を受け、選択の自由を行使する必要があることを理解していました。ここでいう道徳面での鍛錬とは、道徳的な標準に基づいた自己鍛錬のことです。道徳面での鍛錬とは、いつでも正しい行いを正しいからという理由で選ぶことです。難しい場合でも正しい行いをします。自分さえ良ければいいといった生き方はしません。尊敬に値する立派な人格を持ち、キリストのような奉仕を通して真の偉大さを身につけようと努めます。鍛錬、ディスプリンという言葉は、弟子、ディサイプルという言葉と語源が同じです。これはイエス・キリストの模範と教えに従う努力をすることが理想的な鍛錬であることを思い起こさせてくれます。鍛錬し、キリストの恵みを受けることによって、私たちは徳高く道徳的に優れた人になれるのです。イエスご自身の道徳面での鍛錬の基本は、御父に従うことでした。イエスは弟子たちにこう説明しています。私の食物というのは、私の使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることである。同様に、私たちが道徳面で鍛錬を行う場合も、基本は御父と御子に忠実に仕えることです。確かな道徳的基準を教えてくれるのはイエス・キリストの福音であり、道徳面での鍛錬はこれに基づいて行います。私たちの多くが暮らす社会では、何世代にもわたって道徳面での鍛錬をなおざりにしてきました。真理とは相対的なものであり、何が正しいかは各人の判断に委ねられると教わってきたのです。罪や悪といった概念は、価値観の押し付けとして非難されてきました。主がおっしゃっているように、すべての人が自分の道を、自分の神の像を求めて歩んできたのです。その結果、人々は自己鍛錬を怠るようになり、社会が強制によって秩序と礼節の維持に努めなければならなくなりました。各人が自分の意思で制御できないため、行政による制御を引き起こしているのです。ある人が新聞のコラムで書いていたように、例えばかつては紳士的な行いが野蛮な者の手から女性を守ったものだった。しかし現代では、野蛮な行動を思いとどまらせるために、人々はセクハラを規制する法律を制定が求められている。人の行動を規制する力について言えば、習慣や伝統、道徳的価値観を持つほどの力は警察にも立法にもない。警察や刑事司法制度は、せいぜいこれ以上は譲れないという文明社会の最後の砦の役割しか果たせない。人の行動を規制する法律に頼る傾向が強くなったということは、文明が退化していることを意味するのである。多くの世界で不況の壊滅的な影響が広範囲に及んでいます。いくつもの原因が重なってこのような事態に陥ったわけですが、主な原因の一つに、不正行為と倫理に反する行為の蔓延があります。特にアメリカ合衆国の住宅及び金融市場についてはこれが言えます。 対策として新たにより厳しい規定が創設されました。これによって不正行為を思いとどまる人もいるでしょうが、より巧妙に工夫をして法律の裏を書こうとする人も出てきます。彼らはまだ一度も戦う。あらゆる状況を制定し、何が起こっても対処できるよう計算し尽くされた法律など作れるはずがありません。それにたとえそのような法律があったとしても、それを執行するためには莫大な費用がかかることになり、負担しきれないでしょう。シーン・ビショップはこのように言いました。私たちはキリストの首輝きに負うことを良しとしなかったのだから、今震えながらカエサルの首輝きに従うしかないのだ。結局のところ社会の腐敗の根本的な原因と兆候を見つけてうまく処理できるのは各個人が内面に持つ道徳的な指針なのです。万人に共通する善の基準を確立しようと社会は躍起になっていますが、罪を罪として非難され、道徳的な規律が一般大衆に尊重されるようにならない限り、それが確立されることはありません。道徳的な規律は家庭で学ぶものです。他の人が実行するかどうかを私たちがコントロールすることはできません。しかし末日生徒は生活の中で徳を実践し、若者たちに徳を教え込む人々を擁護することができます。モルモン書には66年から60年まで続いた戦争をニーファイ人への勝利と導く要となった青年たちの話が出てきます。アンモンの民の子供たちです。この青年たちについてはこう書かれています。彼らは託されたことは何であろうといつでも誠実に果たす者たちであった。誠に彼らは神の戒めを守り、神の前をまっすぐに歩むように教えられていたので、誠実で真面目な者たちであった。彼らはまだ一度も戦ったことがありませんでしたが、死を恐れませんでした。そして彼らは自分の命よりも父親たちの自由のことを考えていました。彼らは母親から疑わなければ神が救ってくださると教わっていたのです。私が述べてきたこれらの者たちはこれを信じていました。彼らは若いながらも考えはしっかりしていて、絶えず神に頼っています。家庭や教会で従うべき標準がここにあります。私たちは教えるときに自分の信仰に頼り、何よりもまず神に対する信仰を若者たちに植え付けなければなりません。どのようなことがあっても誠実であり、神の戒めを守り、神の前をまっすぐに真面目に歩まなければならないことを宣言しなければなりません。言葉を変えて言えば経験になるよう教えるのです。人の幸せのために奉仕し、犠牲を払うことの方が自分自身の安泰や財産を最優先することよりもはるかに大切だということを若者たち一人一人に理解できるようにする必要があります。そのためには一部の福音の原則をたまに触れるだけでは不十分です。常に教えていなければいけません。大抵の場合それは模範を通して行われます。ヘンリー・B・アイリング館長は私たちが努力して達成すべきビジョンについてこう語りました。イエス・キリストの純粋な福音は聖霊の力によって私たちの子供たちの心に染み渡ります。彼らが真理に対する霊的な証を得ても、後で良いことをしようと考えるようでは十分ではありません。いつか清く強くなればいいと考えるのでは十分ではありません。私たちは彼らが近くにいる間にイエス・キリストの回復された福音に心から改心させることを目標としなければなりません。これができれば若者たちは知識ではなく自分の生き方から力を得ます。彼らはキリストの弟子となるのです。何人かの親たちが子供に福音を押し付けたくはないと言っているのを聞いたことがあります。何を信じて何を従うかを自分で子供たちに決めてほしいというのです。このようにして子供に選択の自由を行使させていると考えているのです。このような親たちが忘れているのは、選択の自由を賢く使うためには真理に関する知識、あるがままの事物の知識が必要だということです。それがなければ若高度に自分たちの前に置かれている選択肢を正しく理解し評価するよう期待することはできません。敵対者がどんな手を使って子供たちに忍び寄るか、両親は真剣に考えてみるべきです。サタンとその手下は目に見えるものだけを追い求めるよう仕向けるわけではありません。罪を犯し自分勝手な行動を取るようあの手この手で誘い込むのです。 福音に対して中立の立場を取るということは、実は神とその権能の実在を否定することなのです。子供たちがはっきりと決断を下し、自分で考えることができるよう望むのであれば、神が存在することと神には何でもできになることをはっきりと認識していなければなりません。罪悪は幸福を生じたことがないという経験を、その経験から学ばせる必要はないのです。親にできることについて自分の経験を例に挙げたいと思います。5歳か6歳の頃、家の向かいに食料品店がありました。ある日、2人の友達がその店に行こうと誘いました。すると、店にあった売り物のチョコレートキャンディーを私たちが物欲しそうに眺めながら立っていると、年上の男の子が棒のついたキャンディーを1本ポケットの中に入れたのです。その子は私ともう一人にも同じようにするように促したので、少しためらったものの同じことをしてしまいました。そしてすぐに店を出てバラバラの方向に走って逃げました。家に着くと誰も見つからない場所にキャンディーの包みを行ってキャンディーの包みを破りました。母は私の顔にチョコレートがついているのを見て事態を察し、私を食料品店まで連れて行ったのです。母に連れられて道路を渡った時はきっと一生牢屋から出られないだろうと思いました。しゃくり上げ、涙を流しながら店主に謝り、棒のついたキャンディーの代金として母から借りた10セントを払いました。もちろんそれを後で母に返すことになります。でもその時の母とその愛のしつけのおかげで、私はその時点できっぱりと違法行為をやめることができたのです。私たちは誰でも誘惑を受けます。救い主も誘惑を受けられましたが、それらを少しも心にとどめられませんでした。同様に、誘惑にあったからといってそれに陥る必要はないわけです。純潔の律法を守ろうと決意していてある若い成人女性に、疑い深い女の友達、女性の友達が、まだ誰とも寝たことがないのにどうしてそんなことができるのかと尋ねてきました。彼女はこう答えます。友人の質問には当惑しました。あまりに的外れな質問だったからです。単なる欲望で道徳的な行動を選ぶ指針になるとは到底思えません。場合によっては誘惑を受けたために常習癖に陥る可能性が大きくなることがあるかもしれません。教会員の増加に伴い、教会が様々な専門的支援を会員に提供できるようになっていることを感謝しています。このシステムを利用して常習癖に陥らないよう予防したり、それを克服したりすることができるのです。常に怠らず鍛錬をする必要があります。父なる神と御子に対する信仰と、この二方がイエス・キリストの贖罪の恵みによって癒すことができるという信仰に基づいて、道徳面を鍛錬をしなければいけないのです。ペテロの言葉によれば、主は信心深いものを誘惑の中から救い出すことがおできになるのです。未来が過去と同じようなものになるとは限りません。経済面、政治面、社会面で信頼を置いてきたものや規範は、これまでのようにこれからも残っていくでしょう。私たちが道徳的な特質を伸ばすなら、人に良い影響を与え、他の人にも私たちに習うようになるでしょう。このようにして私たちは、時代の傾向や世の中の出来事に影響を与えることができるのです。少なくとも、この崩壊しつつある社会において私たちがどんなストレスや問題に直面しようとも、道徳面での鍛錬は、それらを乗り越えるための大きな力を与えてくれることでしょう。私たちはこの大会で思慮深く霊感に満ちたメッセージを聞いてきました。そして間もなくトーマス・S・モンソン大官庁が最後の勧告を与えてくださいます。この大会で学んだこと、学び直したことについて祈りながらよく考えてください。そうするなら私たちが実行すべき事柄を御霊が一人一人に教えてくださいます。主の前を正しく歩み、主と御父と一つとなるために必要な道徳面の鍛錬によって私たちは強められます。私は証人として中央幹部の兄弟たち及び兄弟姉妹の皆さんと共に、神が私たちの御父であり、その御子であるイエスが私たちの贖い主であられることを明かします。神の律法は不変であり、神の真理は永遠に変わりません。そして御父と御子は無限の愛をお持ちです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
As we conclude the conference,
この大会を閉じるにあたり、 美しく霊感あふれる音楽を提供してくれたタバナクル合唱団、ユタ州バウンティフルおよびファーミントンステークによるワード合同聖歌隊、ウエストジョーダンステークのアロン神権者による聖歌隊、並びに指揮者とオルガニストに感謝します。またこの部会に様々な方法で参加してくださった方々に感謝しています。兄弟姉妹の皆さん、愛する預言者トーマス・S・モンソン大館長がこの部会の最後の話者を務めます。モンソン大館長のお話の後、聖歌隊が心に平和とを歌います。賛美歌の後、閉会の祈りは昨日70人から解任された W. ダグラス・シャムウェイ長老です。この大会は6ヶ月後に行われます。
My heart is full.
この大会を閉じるにあたって私は胸がいっぱいです。伝えられたメッセージや証から私たちは豊かに教えを受け、霊的に強化されました。祈りを捧げてくれた兄弟たちを含め、参加してくれた一人一人に感謝しています。改めて言いますが、音楽は素晴らしいものでした。自分の才能を喜んで分かち合ってくれる人たちに心から感謝をお伝えします。私たちは感動し霊感を受けました。皆さんの音楽によってどの部会も高められ豊かになりました。この大会で聞いたメッセージはエンサインおよびリアホナの11月号に掲載されます。それを読んで研究するとき、私たちはさらに教えと霊感を受けることでしょう。私たちがそこで見出した真理を日々の生活に取り入れることができますように。この大会の期間に解任された兄弟たちに心からの感謝を伝えたいと思います。彼らはよく奉仕し、主の技のために多大な貢献をしてくれました。彼らはこれまで完全に献身してきました。私たちは心の底から彼らに感謝しています。私たちが住んでいる世界は戒めを守ることで見出せる安全な船着き場から遠ざかっていく人たちがたくさんいます。現在は何をしても許される時代です。一般社会の人たちは神の律法を軽視し破っています。私たちはこのような世の中の流れに逆らって進んでいるつもりですが、いつの間にか世の風潮に流されてしまっていることに気づくことがあります。モルモン書のエテル書にある主の言葉を思い出します。主は言われました。私が海の波と吹きつける風と寄せ来る多くの水に対してあなた方を備えさせなければ、あなた方はこの大いなる深みを渡ることができない。兄弟姉妹の皆さん、主は私たちを備えてくださっています。主の御言葉に心を留め、御言葉を心に留め、戒めを守って生活するならば、私たちはこの放縦と邪悪の時代を生き抜くことができるでしょう。この時代はあたかも破壊的な力を持つ海の波や風、洪水のようです。主は私たちをいつも心に留め、私たちを愛しておられるので、正しいことを行うならば私たちを祝福してくださいます。天は実際に開かれました。イエス・キリストの教会が回復され、教会は啓示という岩の上に建てられています。なんとありがたいことでしょうか。私たちは今日地上に使徒と預言者が与えられている祝福された民です。さて、この大会を閉じるにあたり、天の祝福が皆さん一人一人の上にあるように祈ります。皆さん全員が安全に帰宅できますように。この大会の中で聞いたことを深く考えるときに、皆さんもベニヤミン王の民のように言うことができますように。彼らは声を揃えて言いました。私たちは王が私たちに語ってくださった言葉をすべて信じています。また全能の主の御霊のおかげで 私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことがなく、絶えず善を行う望みを持つようにしてくださいました。男性も女性も少年も少女も皆、大会が開会した2日前よりも善良な人になってこの大会を去ることができますように。兄弟姉妹、私は皆さんを愛しています。私は皆さんのために祈っています。私とすべての中央幹部のために祈ってくださいますよう重ねてお願いします。私たちは共にこの驚くべき技を前進させています。私たちは全員がこの技に携わっていて、すべての男性女性子供に果たすべき役割があることを証しします。神が私たちに役割をよく果たすための強さと能力と決意を与えてくださいますように。私は皆さんに証しします。この技は真実です。救い主は生きておられ、地上にあるご自身の教会を導き指示を与えておられます。私は皆さんに証しします。永遠の父なる神は生きておられ、私たちを愛しておられます。神は確かに私たちの父であり、人格を持つ実在のお方です。神が皆さんを祝福してくださいますように。約束された平安が皆さんと共にありますように。私は愛する歌があります。この部会の初めに歌われた曲です。天の贖い主よという歌です。確かに御子は私たちの贖い主です。半年後またお会いする時まで皆さんに別れを告げます。愛する救い主、贖い主、御父に対する私たちの弁護者であられるイエス・キリストの御名によって申し上げます。御子の聖なる御名により、アーメン。
Our Father in heaven,
私たちの天のお父様、この総大会の閉会にあたり、私たちはお父様に感謝を申し上げます。霊感されたメッセージや美しい音楽が私たちの心と思いを高めてくださいました。お父様の御子イエス・キリストの贖いの犠牲に感謝します。また福音の回復に、また預言者ジョセフ・スミスに感謝します。また今日の預言者トーマス・S・モンソン大館長に感謝します。どうぞ彼を祝福してください。また彼の顧問と十二使徒定員会を祝福してください。彼らが安全で守られてこの教会を導いていけますように祝福してください。私たちが家に戻るときにお守りください。私たちは心に平安を得て、また互いに対する愛を持つことができますように、またお父様に対する愛を持つことができますように、また決意を新たにし、また強い望みを持ち、戒めを守り、お父様に仕えることができますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
This has been a broadcast
of the 松実聖徒イエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。